何もかも嫌になりそうな時は。
おはようございます。ネオカンダヤシラジオ始まりです。昨日はルナシーのパシフィコ横浜大ホールの公演に行ってきました。めちゃくちゃ良かったです。僕はルナシーはアウィルっていうアルバムが自他ともに認めるほどめちゃくちゃ好きで、自他ともに、ルナシーの中でおそらく一番好きなアルバムはといえばザじゃないや、アウィルなんですけど、そのアウィルを中心にしたセットリストからのライブでめちゃくちゃ感動しました。ルナシーというバンドは一度終幕してまして、2000年に。で、僕はその終幕までは全然終えてなかったんで、終幕後からリブートしてから合流組なんですよ。はい、だから皆さん、世間一般のステレオタイプでいう90年代あの頃はシリーズのがリアルタイムでない人間なんですけど、ルナシーに関しては、はい、だから後からどんどん掘っていった感じなんですけど、アウィルはその復活の時に出された1枚目のアルバムということで、めちゃくちゃ曲がいいし、音が気迫がこもっててめっちゃかっこいいので聴いてほしいです。アウィル2013年作品です。今から13年くらい前、だから僕はまあその辺からずっとルナシーを熱狂的に追いかけているので、そろそろスレイブ歴がそんぐらいになってくるって感じですかね。なんというか、マスカレードデジャヴも、その2014年に原型として、川本と僕とあともう一人いた、もうすでに実家に帰っちゃいましたが、カマキリって男と始めたので、ちょっとルナシーがそのリブートしてからの快進撃と若干被ってるんですよね。一緒の時の流れが、それもあって、いやー、レジェンドのバンドルナシーがこんなかっこいいアルバム作ったんだから俺たちも頑張ろうぜみたいな感じで、なんかね、そんな話をしたのを覚えてますね。そのアウィルの1曲目アンセム・オブ・ライトという曲があって、もう何度聞いたことか、そして何度勇気をもらったことか、この曲にっていう曲からライブが始まったので、もうめちゃくちゃ感動しましたね。そしてその次は僕が、そうです、このマスカレードデジャブのデジャブに、そのまま曲名を突っ込んだデジャブが2曲目でしたね。最高でしたね。いや、そのデジャブという曲も別に僕はリアルタイムで聴いたとかそういう感じじゃないんですけど、それをこのデジャブを聴いて行った時の衝撃はやばかったですね。僕本当に、うわ、日本にこんなバンドいたのかよみたいな。なんか以前もどっかノートかなんかに書いたんですけど、僕はその音楽ロックを一番最初に目覚めたのは、XJAPAN の紅のギターを聴いた時ではあったんですけど、その後は割と洋楽のパンクとかにハマってて、ずっと洋楽がやっぱ激しいのは一番かっこいいなと思ってたんですよね。だけどふとした時にルナシーを聴き、そして、デジャブですよね、具体的に言うと。でこうデジャブを聴いた時の、うわ、なんだこれ、めっちゃかっけえじゃん日本のバンドって、って思ったんですよね。それがデジャブだったんですよ。もうきっかけの曲ですね。僕がもうなんかこういう音楽を、そうデジャブはこういう音楽性、こういうそのアンサンブルでやろうみたいな、僕の音楽的なルーツのかなり そのアンサンブル的なコードとか響きとか、あの楽曲の構築の仕方とか、そういうのもなんか原点だなと思うんですよ。ボーカル的に龍一さんに影響を受けてるとかではなく、またそこは違うんですけどはい、いろいろなものが混ざってるのが僕なんで、ルナシーが全てではないんですけど、でそのなんか音楽的な基礎みたいな、楽曲の組み立て方、メロディーとコードの関係とか、ベースのアンサンブル、ギターのアンサンブル、ドラムのリズムのこの前乗り後ろ乗りとか、そのボーカルの張り方みたいなの、張り方とかね、そこら辺はもうなんか教科書は全部ルナシーだなと思って、ルナシーに全てはあるなと思ってずっとやってきたかな。だから前作マスカレード・デ・ジャヴの前作同じ空の中でなんかはルナシーの教科書をたどったような、あの音作りが作られてるかもしれませんね。自分はこうロックの教科書ルナシーなんで、はい、だから右と左にギターがパンで振られてて、ドラムがちょっと後ろ乗りて、さらにベースはさら後ろ乗りてうなる感じで、でギターちょっと突っ込んで、そのギターに対してボーカルが当てに行くみたいな、それが僕の思うロックなんですけど、はいその原点であるルナシーが地元横浜でライブをしてくださり、すごいいい音を僕らに、音と思いを届けてくれて本当に感動しました。僕もああいう風に音で人を勇気づけられる、歌で人に生きる希望を与えられるような人間になりたいなとずっと思い、背中を追い続けている音楽人生なので、これからもずっと追い続けていきたいなと思いました。そしてライブの MC でルナシーのイノランさんが、ルナシーあと5年10年20年やってこうぜみたいなこと言ってたんで、うわかっこよと思って、ルナシーですらその未来を言ってくれるのだったらやばいなって、僕らあと40年って確かにやらないとあかんなって思いましたね。はい、なので一緒に行きましょう。あと20年計画を、20年じゃねえや20年じゃ短い、あの40年計画を、はい、一緒にやっていきましょう。ライブなしに関してはもう喋り出すとわーってなっちゃうんで止まらないんで、まあそんなところに、そうなんですよ、僕はなんか、ヒロシさんと違って、ヒロシさんは多分テレビで見たあのかっこいいビジュアル系みたいな、アイドル的な目で見てたんですよね。あの人は結構世代論みたいなの使うんで、僕と違ってはい、世代論はい、僕世代論とか特にあのないですし、そもそもなんかテレビとかあんま知らないので、テレビとか知らないから、その何かどうとか全然、取り残されてるというか、インターネットで情報をあのずっと追ってたような人間なので、そうですね、だからルナシーをそういうなんかアイドル的なアイドル的ビジュアル系をそういうなんかファッション的な目で見たことってあまりなくて、もう音楽がかっこいいからルナシーにハマったんですよね。で洋楽にも負けないめちゃくちゃハイクオリティな音楽じゃんって思ってハマったので、もう音から好きになってるんですよ、ルナシーというバンド、僕は。はい、なんでルナシーを語り出すと音の話ばっかりになりますねはい、でファッションがどうとか、ファンが熱狂的だったとか、どの曲が流行ってたとかは実際よく知らないですはい、そういう体感はあんまりないんですよね。だからまあそういう、 時代的な、時代背景的な話を聞きたかったら、ひろし先輩に聞いてみるのはいいかもしれませんね。はい。90年代ノルマ集実際に生で見たことないので、どんな感じ、なんかコスプレは流行ってたみたいなの聞きますけど、どうだったんですかね。あとなんだっけ、バンギャなんかカバンみたいな、なんかアタッシュケースみたいな、アタッシュケース流行ってたらしいですね。あれ結構可愛いっすよね、アタッシュケース、なんかペタペタ貼ってるやつ、あれかっこいい。あとエンジン組んでた、あ、それ X? わかんない、なんかライブの東京ドームの周りとかでエンジン組んでたみたいな、それ X かなコスプレ生みたいな今現場いないもんな、ルナシーの現場、あんまいない、なんか陰キャっぽい人が多いイメージ失礼、あ、男性ね、男性は陰キャっぽいっぽい人がいるなし、多いイメージだな。なんかね、逆に爆竹はギラついたおじさんみたいな、結構今井さんファンみたいな、ギラついたおじさんみたいな結構多いかな、爆竹は。まあ面白いファン層、あとディル・アングレイはなんか圧倒的男の方が多いイメージ男、なんか熱い男みたいな感じ、うわーみたいな、でデュリアングレーメンズもめっちゃ行きやすいよね、そんな、あと外人さんが多い、デュリアングレーは、まあそんな感じで、まあルナシー楽しんできましたので、僕もこれからルナシーのように人を勇気づけられる音楽を届けていけたらなと思います。めっちゃ良かった。あと、パシフィコ横浜大ホールは僕以前バイトした場所では なかったです勘違いしました。僕バイトしてたのはその向かい側にあるみなとみらいホールの方でしたね。はい、そこはクラシック専用ホールだったらしい。でそこに母とチャイコフスキーを見に行ってたっていう思い出の場所で、僕がなんかそのイベントのクラシックのコンサートのなんか搬入スタッフみたいなのやってた。みなとみらいホールはクラシック本専用みたいだから、ちょっと僕らでは縁がなさそうな、あ、僕が生声コンサートとかもしやればあんのかもしれんけどやっぱパシフィコ横浜大ホールはめちゃくちゃなんかロケーションも良くて、ああさ、なんかプラの映像で見たことある場所だと思って初めて会ったんですけど僕、プラの行くプラ来るプラの会場ですもんね。なんかすごいいい、県民ホールがなき今もはやこういうところを狙って地元を横浜、まあキャパとんでもないんで狙えないですけど、はい、でもね、こんな素晴らしいとこあるんだと思っていいなって思いました。すごく刺激的な日だったので、僕もまた頑張っていこうと思いました。7月26日は、そんな出だしオタの僕が行う乾杯しだだ生誕祭開催させていただきます。 CD も持ってきます。ぜひ応援をよろしくお願いします。僕も、気持ちだけではルナシーに負けないような熱きロックミュージシャンだし、今こう応援してくれてるみんなもスレイブに負けないぐらい熱きみんなだと思うので、一緒に熱い時間を作っていきましょう。熱いんで、まずはあ、そうっすね、ライブは熱く、普段は冷たく過ごしていきましょう今日もありがとう。わからない未来が不安で